主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、うん、はい、はい、おもれき第215回です。
215です。215、
はい、だんだん暴力が出てきておりますが、はあ、さあ、あの前回ですからね、仏像のお勉強をしております。あの奈良国立博物館でもらっいただいた仏像を見る、奈良仏像館を楽しむためにというパンフレットをもとにですね、はい、仏像についていろいろ勉強しておりまして、うん、まあ、前回はいろんな仏像のグループ分けの話と如来の見方をちょっとチェックしたんですが、うん、そこでまあちょっと時間的にきつかったので、今回はその続編です、
はい、
もう早速やっちゃいますね。まず今回はまず菩薩の見方からですね、うん、菩薩は、悟りを目指しまた他人を救済するものです、
うん、
出家する前の王子であったお釈迦様がモデル、
うん、
古代インドの王族スタイルがベースなんですって、うん、なのでなんか菩薩さんいろいろちょっとおしゃれな感じがありますね。
そうそうそう、うん、
頭には冠をかぶっているタイプか人が多い印象ですね、うん、これもどんな形でもいいわけだよね。王族、インドの王族のスタイルだから、
まあ宝冠っていうね、大体こうなんていうの、こういろんな宝石とかで飾られた観音様とかね、大体。
でもさ、仏像って黒いじゃん
元から真っ黒だった
じゃないからさ、うん、なんかきらびやかなイメージってないよね、
まあ、作られた当初はすごい綺麗だったんでしょ。
ああ、うん、カラフルだったのかね。
もちろんもちろ
ん
カラーでしょ基本。
はい、髪の毛の形、
うん、
あの如来さんはパンチパーマでしたけど、
そうそうそう、
如来さんは宝剣、
菩薩はね、
あ、菩薩は髪がね、宝剣といって、さまざまな形に結い上げた髪型。
そうやね。
水髪、
うん、
髪を型に垂らすか形、
うん。
でもみんなロングヘアなんですね。でもそんなことない人もいるけど。
うん、
でも結い上げてモコモコってしてる
ような人もいるんだよ。まあ、基本こう、そうやね。こう、なんていうの、うん、結い上げた感じですね。
うんうん、それ以上以上言いようがないですね。でも、なんか三つ編みみたいにしてるのはいないよね。
三つ編み？
うん。
こうなんかこう垂らってるのあるじゃん。
垂れてる。三つ編みみたい。
三つ編みじゃないけど、タラーンってなってる。
もういますか。
うん。
でアクセサリーもつけております。
そうそうそう。
ね、如来は何にも布切れ一枚でしたが。ね、菩薩はアクセサリーで、
うん、
首や腕、耳に豪華なアクセサリーをつけています。腰絡、
うん、
胸飾りから
垂れる
飾り、うん、ジャラジャラしているんですね、
うん、
金銀や宝石を連ねているものであったんですね、うん、あと腕線、飛線、
うん、
手首、手とか腕なんかにつけるアクセサリーも確かにいろいろ、腕輪とか、
うん、腕輪が腕線っていうかね、
うん、
飛線っていうのはこう
二の腕の
入れ墨みたいにここに
ある
、
あ、つけてる人いるね、タトゥーね、はい、そうですよね、うん、はい、で服なんですけども、
うん、
服はね、上白といって、左肩から右脇にかけられた細い布、
うん、
なんか上半身裸みたいな感じっぽいようなイメージない？
あ、菩薩さんって半裸っぽいね、確かに、うん、
でさ、仏さんや菩薩さんってさ、性別ってあるの？
男性でしょ、もちろん。 お釈迦さんなんだから。
お釈迦は男でしょ？
いや、みんな男でしょ。
みんな男なの、うん、女の仏っていないんだ。
煩悩の仏さんはだから吉祥天とか天部とかにしかいないんじゃない
あっちの方で、うん、じゃあ如来や菩薩は女性はなれないのかね、
まあ、あ、うん、ね、古い仏教では結構男性女性は悟りに至れないみたいな、
うん、でも阿満さんも悟り開けたら、うん、おっぱいとかなくなっちゃうってことなのかでいいのかな。
なくなりはしないでしょ。
なんでだってこの髪型とか、まあ、前回やった如来とかも超越した髪とか。
いやでも悟りに開ったら要するに外見を飾る必要がないって、変わる変化変わるわけじゃなくて。
あ、そっかそっか、
そういうその物欲とか自分をきれいに見せたいっていうのから切り離されたのが要するに悟りでしょ。でもこれはまだ悟りの段階なんだから、悟りの前だからまだやっぱりちょっと綺麗に見せたい、髪綺麗にしときたいってなっちゃうわけでしょ。
で女性の菩薩はいないのね。
だから女性的な肉体ですけどね、観音様はすごい ね、うん、ね、
なんか腰をさ、
うん、でも基本で男でしょ、みんな
母音はないもんね。
母音はないしね、ひげ生えてるしね。
ひげ生えてるの。
ひげ生えてるのあるでしょ、うん、
へえ。はい、あとね、菩薩さんには天女といって、天の羽衣みたいな、
ああこうピローンって、
ね、肩からかける長い布が
引っかかってお
るのも、ね、そう特徴です、
うん、
で菩薩はどんな菩薩さんがいるかというと、一つ十一面観音菩薩、
うん、
あらゆる方向に顔を向けて人々の願いを聞く仏様。頭上の顔は表情が異なっていて、三つは優しい表情、三つは恐ろしい表情、三つは口から牙を出しています。これで9個じゃんね。
と自分と、
これで10個じゃんね。もう一個どこにあるんだろうね。
一番多分頭の上なんですよ、
ちょっと、うん、今ちょっと私たち見てる写真が、平安時代9世紀、
うん、
平安時代の何でしょうこれ、懐柔三寺、
懐柔三寺、京都の南部ですね、
の仏さん、じゃ十一面観音菩薩、
うん、
これさ、この普通にさ人みたいな顔があって、
うん、
冠みたいなところにちっちゃい顔があるじゃん、こういう、
うん、
なんかいくつも顔ある菩薩さんって、うん、
はい、
これもちゃんと目として見えてるの、
うん、
飾りなのこれ、本当の顔なの。
でもその辺はなかなか難しいところで、要するにまあ象徴やん、本場にでもそんな人がいるわけないやんって話で、
でも
それぐらいのものを全てのものを見てますよっていうのを一つの
の具現化した形が、
こうやって見てるのをこう人が見たら顔じっこり見えたみたいな、
ああ顔素早くヒュッシュッシュッて、
素早くっていうか要するにいろんな人を見てますよっていうのを形にしたら、本当に水かきある人がいるのかとか、本当に顔11個手が、
あれは悟り開いて超越した姿じゃん。
でももうでも悟りに至る人はやっぱまるで約束されてるわけよ。もうその悟りの直前でさえもやっぱり輝いてる人とは違うわけ、その特別な力をその像として表現する場合
にとこのようになるのね。そうそうそうそう、誰が考えたんだろうね、
ね、長い歴史
の、はい、さあこれも有名ですね、千手観音菩薩、
うん、
多数の手を持っています、
うん、
本来は千本持っているそうですが、
うん、
その手で多くの苦しむ人を救う仏様、
はい、
実は手のひらには一つ一つに目がついています、
うん、
手の持ち物、その千手観音の持ってる手に持ってるものは様々なものを持ってるそうです、
うん、
ね、これ中国だよね、あのなんか中国のなんか聴覚障害の人が、女性で千手観音やる ね、
重ねて
ね、重ねてウニウニウニウニって、
まあ、あれは女性だよね、うん、それこそ。
でもさ千本も手があったら大変だろうね。
違う、宇宙に
ゲジゲジとかも大変だと思うもん。
違う、
あの足は。でもそう、こういう風にもう何人も
さ、そうそう、あらゆるものにあらゆるパターンに対応できるいろんなものを持ってっていう、
多分これはケリーさんだなきっと、
何言ってるかよく分かんない。
なんかあらゆる人にこう手を差し伸べてね、
大したもんですね、
うん、大したもんなんだよ、はい、国蔵菩薩、
うん、
大空のような広大な広大無べ、
うん、
無辺、うん、大空のような広大無辺の福徳を授ける神様、
仏様、
仏様、ごめんなさい、仏様、どういうこと、大空のような
限りない
こう福徳を、
そうそうそう、
限りない、ね、また絶大な記憶力を授けるとも言われ、弘法大師もこの菩薩を本尊とする修行によって記憶力を得たと言います。
うーん、
じゃあ勉強学力の仏さん
すよね、
なんだ、
国蔵
なんで記憶力になろう、
それ広い蔵って言ってね、
うーん、
なんで記憶力いいの、ね、なんででしょうね、
これは僕あんま知らないな、どこにいるんだろう、ちょっと資料にあるのは何だこれ、北総坊、
北総坊ね、どこだろうね、
ちょっと分かりないですが、うん、はい、続いて如意輪観音菩薩、
うん、
手の持ち物がこの菩薩の力を象徴します。如意とは何でも意のままにするということです、
うんうん、
だから如意棒っていうん
だ、ああそうやね、如意ってのはまさに自分の思い通りに伸びる、
うん、うん、ちょっとね僕らが見てる資料の如意輪観音菩薩って、
うん、
これ何、腕6つあんの、
腕6本、
ね、6本あって1つのね手のねこう人差しじゃあ中指だけ、中指かこれ、人差し指1本だけ上げて、
うん、
そこになんか輪っかが、
そうやね、
なんか魔法みたいだね、
法輪ってやつやね、
法輪っていうんですか、うん、法輪ってなんですかね、
輪っか、
なんかのパワーの形なのかね、
うーん、なんかね仏の教えの象徴、うん、ね、こう輪廻とかこういう、なんかそういうね、
確かに博物館で見てかっこいいなって思ったんです、この法輪にこうやってこの像を見たんですけど、うん、
関心寺のね如意輪観音像って結構有名な、結構生めかしい感じの、まあ、大体密教系です、
ね、すごい優しそうな顔してますけど ね、
ちょっとい
や、うん、ちょっとセクちょっとセクシーな、そうそう、
ちょっとふくよかな、ちょっとやらしい感じの、ね、でも男です、
うん、はい、地蔵菩薩、
地蔵さん、
地蔵に、あ、じゃあ地獄に落ちた人々を救ってくれます、
うん、
人々の代わりに苦しみを引き受けてくれる仏様です、
うん、
これ本当のお地蔵さんでしょ、
お地蔵さん、
なんかあっちこっちにあるお地蔵さんでしょ、
うん、
うじゃうじゃいるね、
うじゃうじゃいるけど、
うん、
物は一つなんだよ、ね、
なんか一番人気ある菩薩さんなのかね、馴染みが本当にありますよ
ね、やっぱり子供のね守り神というか思ってくれたりとか、ね、やっぱり結構それ日本はこの仏教と結局そのね祖先の信仰なんかが混じり合って、やっぱり地獄に行った人を助けてくれるっていうのはやっぱりすごくありがたい存在なんじゃない、
そうだね、まあ、僕には無縁の話だけどね、
あ、地獄に行かない、
行かないです
よ、へえ、大した自信だね、
はい、摂取したことないもん、
ほう、
うん、
今何食ってたやん、
ハンバーグ、
ハンバーグ、
うん、
豆腐ハンバーグ、
うん、普通のハンバーグ
だ、ほら摂取した、
え、ハンバーグって動物からできてるの、
そうだよ、何言ってんの、
え、だってスーパーに売ってるじゃん、
アホの女子高生か、
はい、続いて文殊菩薩、
うん、
とても賢い知恵の神様、獅子に乗っているのが目印、三人よれば文殊の知恵ということわざがありますねって書いてあります、うん、知ってますが、
ああ、
え、この獅子に乗ってんの文殊菩薩って普通の普通のも
大体文字菩薩この形ですね。
なんか狛犬みたいなのの上に
背中に乗っかってる。
乗っかってる。そうなの？へえ。
大体、うん
ね。なんでだろうね。
なんでだろうね。
まあでも文字菩薩もね、こう知恵の神様っていうのはなんかイメージありますね。じゃあのよくさ、これ観音さんっていうのは、
うん、
菩薩のことなの。
菩薩の一つの
種類。一つなんだ、うん。一ジャンルなんだ。
観世音菩薩。
観、そうなんですね。はい、わかりました。
うん、
さあ続いてはね、明王。
明王。
はい。明王はどんな力にも打ち勝つ強い仏様、
うん。
密教とともに伝わりました。教えに従わない人を正しく導くため、あえて恐ろしい顔をしています。明王の代表者、不動明王の姿でちょっとを、見てみましょうっていう、ま、書いてありますが、
うん、
あの奈良の国立博物館にもでっかい青い不動明王がおりましたよ。うん、本当にこのちょっと私たちが今見ている資料のようなのがおりました。
おりましたか、
うん、うで、この不動あ明王、不動明王とか明王は、
うん、
手にしているのが宝剣とか剣作、
うん、
青、黄、赤、白、黒の五色の色糸を寄った縄、
うん、
で、本来は獲物を取る縄ですが、仏教では強化が難しいものを降伏させる意味があります、
うん、
で剣と縄を持ってる、
うん
うん、縄も持ってるんだ。なんか剣の方に目がいっちゃってあんまり気がつかなかった。あ、
不動明王大体こうね、紐状のやつを持ってありますね、うん
うん、左手に縄持って右手に剣を持ってる感じ、
うん
うん、あと紙ですね。明王の不動明王の紙はですね、紙を束ね左肩に垂らしています、
うん、
怒りで髪の毛が逆立っている場合もあります。頭頂に遮形と呼ばれる特殊な曲げがあったり、レンゲがあったり、たまに巻き毛している場合もあります。まあちょっとジブリっぽいんだね。
どういうこと？
ほら、なんかあの主人公の子たちさ、なんかこうカーとかってなると髪の毛がうわーってなんか静電気みたいに逆立つみたいなのあるじゃん。
はははは、
こっから来てんだろうかね、ジブリの髪がファーってなるのは。
不動明王はあんまりね、逆立った感じじゃないけどね。うんうん、あのペターンってしてる、
ちょっとあの別の
女子高生みたいな、それこそ
ちょっと別のページにあるさ、あの愛染明王はさ、
うん、
なんかスーパーサイヤ人みたいにこう逆立ってるよね。
そうやね、
うんうん、まあこうオーラで気でわーってなってますね、
うん、まあね。
でこの明王とかの座像なんかでっかいの見ると、あの背中が燃えてる、
あ、炎ですね、はい、火炎光背ってやつね、
はい、仏像の背後の明光を光背といい、光の背中っていうかこのね、
うん、
といい、その表現はバリエーションに富んでいます、
うん、
燃え盛る炎を表したものを火炎光背って言います、
うん、
ちょっと僕らが今見てる資料では不動明王のそのメラメラと燃えてるのがバックになってるって感じですね。
後輩はいろんなねパターンがありますね、うんうん、
で明王さん着ているものはですね、上白と言います、
うん、
左肩から右脇にかけられた細い布、うん、さっきの菩薩と一緒、一緒だ、
うん、
一緒のようなものを着ています。で台座ですね、これはね七七座、
ほう、
と岩を象徴的に表したものだそうで、岩の家に座っているというような特徴です。でこの明王、五大明王というのがいまして、
うん、
グンダリ明王、
うん、
大徳明王、不動明王、 金剛夜叉明王、
うん、
豪山瀬明王っていうんだって。不動明王しか知らないや。
そうやね、うん、
グンダリ明王というのはネックレスとブレスレットは生きた蛇をつけてるんだって。
うん、
でドクロを頭につけているんだって、
うんうんうん、
大徳異名王、
大異徳、
あごめん大異徳名王、顔が6つ手足がそれぞれ6つ水牛に乗ってる名王だって。
あ
なんかアシュラマンといて座と合体したようなもんだね不動明王、五大明王のリーダー、
うん、
大日如来の命令を受けて活躍する、
うん、
うん、金剛夜叉明王5つの目を持ちます。人々の心に潜む悪を見つけます、
うん、
いやらしいね。
いやらしく
はない。ケリーさんのところには来てほしくないですね豪山瀬明王、
うん、
インド最強の芝神とその妻を踏みつけています。
うーん、
芝って悪い神様だっけ。
芝はね、破壊の神様だよね、うん、
でどんな特徴があるかとかちょっと資料には書かれていませんが、写真を見るとこの鉱山瀬明王も手が6本に、
うん、みんな6本ですね。
あ、ほんと。あでも
不動産だけですね、うん、
不動明王だけ普通の人っぽいね、うんうん、であと愛染明王、
うん、
全身が赤色、6本の手があり弓や金剛霊を持っています。獅子を表した冠をかぶり宝の壺の上に座っています。
うん、
これすっごい真っ赤か。これこの明王も仏なのね。
ねえ、まあそうなんでしょうな
戦闘モード
に、まあまあそういう感じなんでしょうね。
うん、
時にはやっぱり強くやらないとダメなんです。慈悲だけじゃダメなんです。
うん、私は慈悲しかないので
それはダメなんです。
まあだからダメなんだ。
ダメなんだ。
優しすぎるんだねケリーさん。
そうだね、優しいだけじゃダメなの。
はい、はい、次天、うん、天の姿です。天はもともとインドの神様たちです、
うん、
男女の区別がありさまざまな役目を持った多くの神様がいます。ここあですね、はい、だからここで初めて男女が分かれるんだね、
うん、
で今まではやっぱりみんな男の形なんだね、
うん
そうか。これさ今まで見てきたさ仏さんってさ服一応ボロ着るかもしれんけど服着てるじゃん、うん、これ脱ぐとちゃんとチンチンとかついてんの。
そりゃそうでしょう。
で今度は男女があるから、
うん、
そういうのもあったりなかったりするんだね。
そうでしょうね、うん、下にはね。
はい、あの天ですね、表情、顔の表情は敵を威嚇するような厳しい顔をしているのが多くて、まあ、表情は役目によってちょっといろんなのがあります、
うん、
で頭はですね兜をかぶっています、
うん、
でちょっと人にタイプによっては髪型や被り物はいろいろです、
うん、
で女神系の天であれば長い髪をまとめ宝飾で飾身を飾っていますと、
うん、
服装は鎧をつけています。古代中国の武人の姿がモデルなんでその古代中国の鎧ですね、
うん、
で女神は同じく古代中国の貴婦人の服装をしています、
うん、
なんで中国の服なんだろう。
まあまあ日本には中国系で入ってきたから、あ、そういう、まあ、その中国の解釈の中でってことでしょうね。
なるほどね、うん、持ち物、天の持ち物は砲塔と戟という武器を持っています、
うん、
天によって持ち物はいろいろですが、なんかでっかい杖持ってる人とかいるよね。杖じゃないや、槍みたいなの。
大仏さんのね両脇にあるものすごいのバーンってね、うん、ありますよね。
はい、履物、靴を履いています。
うん、
靴って言ってもあの今の靴じゃなく、なんていうの、水にお日様って書く靴、
ああ漢字の方、
漢字、うんうん、で何の上に乗っているのって言うと邪気を踏みつけています、
うん、
というで、まあ他にもいろんなものを踏みつけている場合もあるみたいですね、
うん
うん、でこの天は、どのような、仏様なのでしょうかというと、自国天、増長天、項目天、多聞天、これ四天王って呼ばれる、うん、
いわゆる四天王やね。
これ何の四天王なんですか、
何の四天王ってこと、
どういう位置づけなの、こう四天王って何なのこの人たち、
なんで仏教の世界を守る
守るの、
東西南北それぞれ守る人でしょ、
ああ門番みたいなもん、
まあまあそうだよね、仏の教え世界を、うん、
守る武人なんだね、
うん、
自国天は東方を守る神で、国土を保つ者という意味があります、
うん、
そのままですね。増長天が南、
うん、
増大増長する者という意味を持ちます、
うん、
そのままですね、
うん、
項目天は西を守ります、特別な目を持つものという意味です、
うん、
広い目を持っているという意味かな。多聞天、北を守る、多くの説法を聞くものという意味があります、
うん、
そのままですね、なんとなく字のごとくな感じですね、
うん、
はい。他にもですね、帝釈天、
はい
はい、インドの神の、すみません、インド神話のインドラ神が仏教に取り入れられたものですって、
うん、
帝釈天って柴又じゃないの、
うん、そうそうそう、あれを祀ってある、
ね、うん、続いて梵天、伝説ではお釈迦様を赤ちゃんの時からずっと守ってきた神様なんですって。梵天丸も核ありたいの梵天ってこれですよね、
そうやね、
お釈迦様を守るような子になってほしいから梵天丸なのかな、
お釈迦様のように梵天丸の梵天の守護があるようにってことでしょ、梵天に守ってもらえるような子供ってことでしょ、
はい、はいはい、吉祥天、
うん、
福徳をもたらす美しい女神、
うん、
毘沙門天の妃ともされています、
うん、
これ名前は聞いたことあるけど僕見たことないですね、
吉祥天ね、うん、
あれは弁天はまた違うの、
弁天さんは同じじゃなかったかな、
なんかでも女のさ、
うん、
こう仏さん系ってさ、
うん、
観音さんは違ったんじゃんね、なんか
基本
女性っぽいけど違うんだよ ね、
うん、
この弁天さん吉祥天以外さんってなんかあとご存知、
女ね、そうやな、
私はマリア観音とかさ、
マリア観音まああんまり聞かんな、確かに女神女性ね、
珍しいよねやっぱりね、うん、はい、続いて十二神将、
うん、
薬師如来に仕える12人の将軍、それぞれが7000人の家来を従える、薬師如来はなんだっけ、ルリ光
寺、浄瑠璃、
浄瑠璃世界の如来さんですよね、
うん、病気から救ってくれる、うんうん、
その浄瑠璃世界を守る12人っていうことなんか、
まあ、将軍なんですな、うん、
で1人7000人抱えてることってことは 7000×12、
うん、
すごい数ですね、8万4000人の、
そうやな、
すごい人件費かかりそうですね、
人件費
うん、大変じゃない、
十二神将、ね、奈良のね、あの新薬師寺の
十
二神将有名です、あれもちょうどやっぱり真ん中に薬師如来がいて、そう周りにやっぱり配してあるから、 そういう象徴なんでしょうね。
いたかな。僕はあのレプリカだけは見た。前回言ったじゃない、あの近鉄奈良駅で見たけど、はいはい
はい、有名ね、あの切手のやつとか。
あ、これ500円切手じゃん。
そうそうそうそう、
500円切手、
昔の500円切手の、うん、
これじゃすいません分かんないですね。
バサラ新章だっけ、うん、
はいはいはいはい、はい、ね、それ12人の人ですね。
1人やね。
なんかね、牛虎う辰巳みたいな、
だいたいなんか自分の干支の守り神みたいな言いますよ ね、 んね、うん、
ま、あ、これがですね、ちょっと前回からと分けて、主なあの仏像のどんな名前の人たちがいるかななんてのを紹介してきたんですけど、
仏さんの見方ね、
うん
うん、
あの奈良の大仏って、うん、ルシャナ仏っていうじゃないですか、うん、あれは何あれ如来なの、
なんだろうね。あ、そうか、仏の種類としては何でしょうね。
出てこなかった
ですよ、ルシャナ仏っていうね。
でも、
うん、
あのパンチパーマみたいな髪型してるからやっぱ如来なんでしょうね。
うん、
なんか突っ込み出すともっともっと詳しい人
じゃないと。いやー、まあなんかそういうちゃんとしたね解釈があるんでしょうね。
うーん、なるほどね。ちなみにですね、
うん、
こうちょっと大きく4種類のね仏像、うん、基本的な仏像ね、うん、眼差し、目の形ね、
うん、
なんかちょっと紹介します。菩薩の目はですね、慈悲の眼差し、
うん、
優しさで包み込むような目をしている。如来は悟りの眼差し、威厳と風格のある目をしています。天、あ、じゃあ先、明王か。明王はですね、怒りの眼差し、悪人を屈服させる激しい怒りの目をしています。で、天は威嚇の眼差し、相手をにらめつける厳しい目をしています。いうふ
う
に、なんかこう、如来さんとか菩薩さんってなんか細い目でさ見て目してるよね。でもやっぱ菩薩と如来だとちょっと違うんだね。
うん、
皆さん好きな仏像ってありますか？
好きな仏像、
うん、
うーん、僕はやっぱり観音様が好きかな。
うん、何、どこの寺の何観音とか、
あれ法華堂、東大寺の法華堂の福宇賢作観音、
これ、
うん、
これ東大寺の法華堂ってどこにあるの？
法華堂、あのほら日光学校とかがあるあのちっちゃいお堂ですよ、あの二月堂あるでしょ、
はい、
あれの麓ぐらいのところにある。
あ、僕はね、
あなたは？
僕ね、足組んでる仏像あるじゃん、光隆寺だ
っけ、弥勒菩薩、
弥勒菩薩なの、
ハンカシー像って
やつ、なんか頭にボンボン2つついてる
ような
、
あ、中宮寺のやつね。
中宮寺かな、光隆寺じゃないの、
うん、光隆寺は団子じゃないよ。
あ、違った、光隆
寺のはこんな冠みたいなやつで、
写真載ってなかったよこの
本、あるよ、
しばらくお待ちください。あこっちじゃない、こっちこっちこっち、光隆寺はなんか冠みたいのかぶってね、
お団子は中宮寺でしょ。
あうん、これなんかね、この光隆寺のこの足組んでる、
うん、
このなんていうのこれ、
ハンカシー像
ってなんか僕すごい大病した時に、
う
ん、あのなんとなくこういう本見てたのよ、あの歴史の資料集とか見てて、まあなんて温かい眼差しでなんか心が救われるなって感じたの
へえ、うん、よかったね。
これは誰なの？これ国宝第一号じゃないの？
そうそうそう、光隆寺ね、
うん、これ何、誰、
菩薩じゃん、
菩薩さん
なの、
弥勒菩薩、
弥勒は如来か、如来ですね、弥勒如来、
弥勒、
弥勒様、弥勒、
弥勒観音、
観音じゃない、
弥勒菩薩、
うん、
です。僕これ好き、でも本物見たことないの。うん、
マジで
一度見てみたいなと思って。
本当に
京都のお寺でしょ。
そうそうそう、
うん、
太秦のね、
一般公開してます？
してるよ。
あ、そうです、
あの宝物館があってそこに見れます。
うん、またじゃあ冬休みにも行こうと思います、
うんうん、
はい、じゃあお便り行くよ。
お便り、
はい、 柏木のガンちゃんからいただいております、
うん、
ケリーさん、水月さん、お疲れ様です、もちろん私だけの意に沿っていただいたわけではないのでしょうが、リクエストに答えていただいた形になりありがとうございます。というのは武田24章についてのね、取り上げてもらってありがとうってことでした、
うん、
さて疑問に投げられていた武田24章に正章ですね、うん、の字がつく人物が多い件についてですが、これは武田信虎の先々代当主武田信正にちなんでいます、
うん、
武田信虎の先代である武田信綱は37歳で病死していること、家督相続後に父や弟と争うなど印象が良くないこともあってか縄の字を受けた者はいないようです。またケリーさんは信に信ですね、武田信玄の信の字について信玄の信とのように言っていましたが、武田信玄は芳名ですので、それを言うならば春信の信と言うべきでしょう、
うん、
ですがそもそも信は武田家の通字のようです。余談ですが春信の春は足利義晴から授かったものらしいです、
うん、
将軍から授かった晴れの字はさすがに家臣には与えられなかったのでしょうね。それでは今後も楽しい番組の配信を期待しています。お二人ともお体にご自愛くださいといただいております、
うん、
武田ね、正の字が多いのは、うん、えらいだいぶ信玄とかよりだいぶ前の人の名前から使われてたんだ ね、
う
ん、やっぱ縁起の悪い評判の悪い人の堅い名もらうのっていうのはやっぱ嫌がるもんなのかね。こう縄の字を受けた人いないって書いてあるけど
なあね、え嫌だからってわけじゃないじゃん。
縁起が悪いからとかって。
縄が縁起悪いの？
え、なんか家督争いとかしてて印象が良くないからってこうおっしゃってますけど、うん、
まあいろいろあるんでしょ
うね。そんなもあるんだね、うんうん、はい。じゃあ続いてですね、西郷さんからいただきました。
西郷ど
ん、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。毎日暑い日が続いていますが、お二人とも残暑バテしておりませんでしょうか。鉄道昇華の会を拝聴しました。やはりお話というのは聞いている側が情景を思い浮かべられるようなお話がいいお話なのだと思います、
うん、
そういう点では今回は最高でした。関東へ行く機会が少ないので新橋から次々と鉄道で移動していく情景が浮かんで旅情があって、ぜひ自分の目でその景色を見てみたいと感じました。お二人が楽しそうにお話をするので羨ましく聞いておりました。リスナーも含めて年を重ねて時間ができたらおもれき同好会で列車の旅などできたらいいなと思ってしまいました。これからも配信楽しみにしております、
うん、
追伸、おもれきマグネット届きました。ナイスですね。家の玄関の外から見えるところに貼っています。配達の人とお隣さんぐらいしか見えませんが、少しでも普及できるといいなと思いますといただきました、
うん、
ね、え、鉄道紹介ね、もいつかおもれき同好会で鉄道旅ですって。
ああ、結構ですな。
確定で行くのかね。
18切符でしょうね。
18切符ね、あの静岡しんどいのよ。うん、ね、でもたまにねやるといいんですけどね、
うん
うん、ね、まず小さい旅からね、なんかできるといいですね、
うん、
でおもれきマグネットはね、西郷家の
玄関の外から見えるところ、うん、
ドアに貼っつけてあるってこと
だ、ということかな、
うん、鉄のドアなんだね。
そうやね、すごい門とかかもしれない。最後。
ああ、そうか。そっちの門とかか。
そうそう。門はこういう金具に。
かが。あのライオンの男にくっつけて出してるかもしれないね。
ライオンじゃない。
はい。 じゃあ続いてもう一丁いっちゃおうかな、
うん、
はい、続いてですね、春の山風さんからいただきました、
うん、
ケリーさん、水月さん、おはようございます。武田24章楽しく拝聴しました。私はなぜか5人いる龍造寺四天王、6人いる最上四天王が面白くて好きです。どういうふうにね、あのいただきました。ありがとうございます。龍造寺四天王は5人もいるんだ。まあ、まあ、そんな話したっけ。
ちらっとしたね、
うん、まあでもさ、一人抜けてその後釜に次誰か入って新たな四天王になったら、あ、後の世の人は5人挙げたりするよね。
説があったりとか、
うん、それからまあ、入れ替わりが激しいとチームもあるでしょうしね、
うん
うん、まあ、そのまま解散するチームもあるでしょうからね、いろいろおりますわな。それは現代も今も昔も人の入れ替わりはありますに、うん
うん、
はい。じゃあね、今日はねここまでにしましょうね。
お、
はい。おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマがあります。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、あ、ごめんなさい、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、歴史の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、mail@omoreki.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
うん、
さらに、おもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。